Nearly 200 years ago,
200年近く前、アメリカの短編小説リップ・ヴァン・ウィンクルが傑作となりました。主人公リップは大きな望みを持たない男で、二つのこと、すなわち仕事と妻を避けることに長けていました。ある日、飼い犬とともに山をさまよっていると、風変わりな装いをし、酒を飲んで遊んでいる一団と出会いました。酒を勧められて飲んだ後、リップは眠くなり、少しの間目を閉じました。もう一度目を開けると、驚いたことに犬はいなくなっており、銃は錆びつき、ひげが長く伸びていました。リップは村に戻ると、すべてが変わっていることに気づきました。妻は亡くなり、友人もいなくなっていました。居酒屋にかかっていた国王ジョージ3世の肖像画は、彼の知らないジョージ・ワシントン将軍の肖像画に変わっていました。リップ・ヴァン・ウィンクルは20年間眠っていたのです。そしてその間、自国の歴史において最も心躍る一つの時代を見逃したのです。つまり、アメリカ革命の間ずっと眠っていたのです。1966年の5月、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士は、彼の演説、革命の間眠らないようにの一例にこの話を使いました。今日、私はこの同じテーマを取り上げ、神の神権を持つすべての人に次の質問をしたいと思います。皆さんは回復の技が進む間、ずっと眠っているのでしょうか。時々私たちは、福音の回復は完了したもの、つまりジョセフ・スミスがモルモン書を翻訳し、神権の鍵を受け、教会が回復されたという、すでに過去に起きたものとして考えます。しかし実際は、回復は現在も進行過程にあり、私たちは今まさにその中で生きているのです。それには神がこれまでに掲示されたすべてのこと、神が今掲示されるすべてのこと、そして神がこれからも掲示される多くの偉大で重要なことが含まれます。兄弟の皆さん、今日の心躍る発展は、私たちの救い主イエス・キリストの栄えある再臨で集結する、昔から予言されていた備えの時期の一部なのです。今は世界の歴史の中で最も重要な時代の一つです。古代の預言者たちは、私たちの時代を見るのを待ち望んでいました。私たちは死すべき生涯を終えるとき、この重要な時代に対して、また主の技を推し進めることに対して、どのような貢献をしたと話すことができるでしょうか。袖をまくり、心と精力と思いと力を尽くして働いたと言えるでしょうか。あるいはほとんど傍観者であったと認めなければならないでしょうか。神の王国を築くことに関して、なぜ少し眠くなるのか、さまざまな理由があると思います。3つの主な理由を述べたいと思います。私がそれを話すとき、自分に当てはまらないか深く考えるように皆さんに勧めます。もし改善する余地があるならば、何ができるのかをよく考えてみてください。まずは利己心です。今夜、利己心についてすでに話を聞きました。利己的な人は、他の何よりも自分の関心のあることや楽しみを求めます。利己的な人にとって重要なことは、これは自分にとってどんな得になるだろうかということなのです。兄弟の皆さん、このような態度は、神の王国を築くために必要な精神と明らかに反対のものであることが、きっと皆さんにはわかるでしょう。人々への奉仕より自分の必要を満たすことを求めるとき、私たちは自分自身が認められることや自分自身の楽しみに優先順位を置くことになります。過去の世代の人々は様々な形の虚しく価値のないものと苦闘しましたが、 今日の私たちもまた同様に、あるいはそれ以上に様々な形の虚しいものと戦っています。最近オックスフォード辞典がその年の言葉として、自分で撮った自分の写真という言葉を発表したのは単なる偶然でしょうか。生来私たちは皆認められたいという願望があります。またリラックスして楽しむことに何の問題もありません。しかし利益や世の誉れを求めることが動機の中心となるとき、主の技のために惜しみなく自分を捧げることによりもたらされる贖いの技に携わる喜びを経験する機会を逃すことになります。対処法は何でしょうか。答えはいつものようにキリストの言葉の中にあります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。心から自分の生活を救い主神そして腹からに向ける人は、利己的な人や傲慢な人には決して経験できない豊かさと充実感を人生において見出すでしょう。利己心のない行いは見返りを求めないで行うものです。それは笑顔、握手、抱擁、時間を取って耳を傾けること、優しい励ましの言葉、あるいは気遣いを示すといった小さくとも長く大きな影響を残す慈愛のこもった行いです。こうした親切な行いは人の心と人生を変えることができます。伴侶や家族をはじめ、腹からを愛し腹からに使える無数の機会を活用するとき、神を愛し人々に使える私たちの能力は大きく増すことでしょう。人々に仕える人は回復の技の進む間ずっと眠り続けることはありません。世界にとってこの重要な時期に私たちを眠らせてしまうもう一つのものは依存症です。依存症はしばしば気づかないうちに始まります。繰り返される小さな行いがやがては人を支配する周壁となるのです。悪い周壁は私たちを消耗させてしまう依存症になる可能性を持っています。私たちを束縛する依存症という鎖は、ポルノグラフィー、酒、性的な行い、薬物、タバコ、ギャンブル、食物、仕事、インターネット、バーチャルリアリティといったようにさまざまな形態になり得ます。私たちの共通の敵サタンは、主の王国において私たちが使命を果たせるように神から与えられた能力を奪うための得意な手段をたくさん持っています。天の御父はご自分の高貴な息子たちの一部が破滅をもたらす依存症の鎖にいかに進んで身を任せるのかを見て悲しんでおられます。兄弟の皆さん、私たちは全能の神の永遠の神権を持っているのです。私たちは意図高き神の息子であり、言葉では表せない可能性が与えられています。天高く昇るように作られています。この世的な願望のために神から与えられた可能性が制限されたり、人が生み出した依存症の虜になったりするよう意図されてはいません。対処法は何でしょうか。最初に理解しなければならないことは、依存症は治療するよりも避ける方がはるかに簡単であるということです。救い主は次のように言われました。これらのことを決して心の中に入れないように。 何年か前にモンソン大艦長と私は合衆国大統領を乗せる飛行機エアフォースワンの見学に招待されました。シークレットサービスによる厳重なセキュリティチェックがありました。担当者が搭乗前に預言者のセキュリティチェックをしているとき、私は少し微笑みかけました。任務を受けているパイロットが私を機長席に座らせてくれました。自分が長年操縦してきたものと同じ種類の素晴らしい飛行機の操縦席に再び座るのは素晴らしい経験でした。世界中の空港で経験した胸のすくような離着陸の瞬間に私は思いを巡らせました。ほとんど無意識のうちに私は手をボーイング747の4つのスロットルレバーに置いていました。ちょうどその時、背後からトーマス・ S ・モンソン大艦長の間違いようのない声が聞こえてきました。ディーター、飛ばそうなんて考えないでください。私は何かをしようとは思っていませんでしたが、モンソン大艦長はただ私の考えていることを読み取ったのかもしれません。すべきでないことを行うように誘惑を受けるとき、兄弟たち、信頼する家族や友人、愛する預言者、そして常に救い主の愛にあふれる警告の言葉に耳を傾けましょう。依存症への最良の防御は決して始めないことです。では依存症に陥ってしまった人はどうすればよいでしょうか。まずはじめに希望があることを知ってください。愛する人々、教会の指導者、訓練を受けたカウンセラーの助けを求めてください。教会は地元の教会指導者、インターネットおよび地域によっては LDS ファミリーサービスを通して依存症から立ち直るための援助を提供しています。救い主の助けがあれば依存症を克服できることを常に忘れないでください。長く険しい道かもしれませんが、主は決して皆さんを見捨てたりなさいません。主は皆さんを愛しておられます。イエス・キリストは皆さんが変わり、罪の縄目から解き放たれるために贖いの苦しみを受けられたのです。最も大切なことは挑み続けることです。成功するまでに何度も試みなければならないことも時々あります。諦めないでください。信仰を失わないでください。心を主に近く保ってください。そうすれば主は罪から解き放つ力を与えてくださるでしょう。主があなたを自由にされるのです。愛する兄弟の皆さん、依存症につながる習慣に陥らないように常に心がけてください。そのような習慣から遠ざかる人は神に仕えることに心と精力と思いと力を尽くすことができるようになります。彼らは回復の技が進む間ずっと眠り続けることはありません。この技に十分に携われないようにする3番目の障害は、私たちが数多くの競合する優先事項を抱えていることです。中にはあまりにも忙しく何頭もの動物に惹かれた荷車のようになっていると感じる人もいるでしょう。しかもバラバラの方向に引っ張られています。一生懸命やっても荷車はどこにも行けません。私たちは趣味やスポーツ、仕事、地域社会や政治的な問題に最大の努力を払うことがよくあります。これは全て良いことで誉れあることかもしれませんが、私たちにとって優先順位の最も高いことを行うための時間とエネルギーが残っているでしょうか。対処法は何でしょうか。繰り返しますが、それは救い主の言葉の中にあります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。 第2もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。人生において他の事柄がこの2つの優先事項よりも高くなってはなりません。教会の奉仕でさえも弟子としての心や持つべきものを持たずに、あまり考えもせずに物事を行っていたずらに時間を費やしてしまうことがあります。兄弟の皆さん、私たちは真剣を持つ者として神と隣人を愛する民になる決意をしています。そして言葉と行いを通して進んでその愛を示します。それがイエス・キリストの弟子として私たちがあるべき本来の姿です。これらの原則に従って生活する人は回復の技が進む間ずっと眠り続けることはありません。使徒パウロは次のように書いています。眠っている者よ、起きなさい。死人の中から立ち上がりなさい。そうすればキリストがあなたを照らすであろう。愛する友人の皆さん、皆さんは光の息子であることを知ってください。利己心を持たないでください。依存症に陥る習慣に陥らないでください。競合する優先順位によって無関心になったり、祝福された弟子としての務めや気高い真剣の奉仕から遠ざかったりすることのないように してください。この神聖な技は非常に大切です。私たちが個人として、家族として、そしてキリストの教会として中途半端な気持ちで行うことはできません。イエス・キリストの弟子であるということは、週に一度あるいは一日に一度努力すれば良いようなことではありません。それは私たちが常に行うものです。主の誠の真剣者に対する主の約束はあまりにも大きいので、全てを理解することはできません。これら2つの真剣に忠実であって自分の召しを尊んで大いなるものとする人は、御霊により清められてその体が更新されるのです。それゆえ私たちの御父が持っておられる全てが与えられるでしょう。イエス・キリストの贖いの清めの力と聖霊の人を変える力は、人を癒し救助することができることを証しします。救い主の呼びかけに耳を傾け、喜び勇んで十分に固い決意を持って救い主に従うことは、私たちの特権であり神聖な義務であり喜びです。私たちを縛っている鎖を振り払い、暗闇を抜け出て地から立ち上がりましょう。目を覚まして善を行うことに疲れ果てないようにしましょう。私たちは一つの大いなる技のもといを据えつつあるからです。すなわち救い主の再臨に備えているのです。兄弟の皆さん、美しく力ある回復された真理に証人として模範の光を輝かせるとき、皆さんは回復の技が進む間ずっと眠り続けることはありません。私はこのことを証しし、皆さんに私の祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。